3月に、石垣でライブやったじゃないですか。
はい。
あの時にマネージャーが同行してくれて、
うん、
空き時間に営業をかけてくれて、
はい、
でなんと1件仕事を獲得してくれたと。
そうですね。
いうことで、まあ、先日また、はい、石垣に行ってきたんですよ。
行ってきましたね、
まあ、ブライダルフェアのお仕事で、これがもしもリップサービスやるやんけとなったら、
うん、はいはい、
まあ披露宴の司会のオファーが
DJ
から来て、
うん、
我々の中長期的な、
はい、
この利益にものすごく結びつくぞと、
うん、
いうことで、
はい、
まあ、気合い入れてやったやん我ら。
そうですね。
ほんで、まあ、まあなかなか良かったと、
うん、
これ結構ね、ホテルの方とも名刺とか交換して、
はい、
まあいい、こうなんというか手応えはあったなみたいな、
まあ、お偉いさんが見に来てくれたもね、直接見に来てくれましたからね、
ね、
はい、
でその夜に、
うん、
まあ、深夜の父ちゃんと、
はい、
母ちゃんとおばさんと一緒に、
うん、
まあ飯を食ってたんですけども、
はいはい、
でそこで深夜の父ちゃんと僕がすごく意気投合して盛り上がりまして、
うん、
というのも、まあ、あの深夜の父ちゃんが痛風になったと、
はい、
いうことで、あ、僕もですよということで、
はい、
まあ、ものすごく仲良くなったんですけど、
うん、
まあ、あの痛風って遺伝って言うじゃないですか、
はいはいはい、
親が痛風だったら子供も痛風になる可能性大だぞという、
うん、
で僕、まあ、あのトータルで今回の石垣、
はい、
お前も痛風になる可能性があるっていうのが一番の収穫やったな。
うん、
嬉しい。エモリです。
深夜です。
いや
そう言われてみれば、
うん、
足が痛いよ。
早くない？
気もしますけど
発症すんの早ない？
うん、
ちょ
っと遺伝と聞いてしまえばね。
おもろかったのが、
はい、
それでじゃあお前も出る可能性あるやんけっつって深夜が、うん、いや俺はって言ってたけど、うん、その後ビールからハイボールに移ったのがちょっとおもろかった。
いやビールからハイボールにそれは移りますよ。だって僕挟んで2人が、
うん、
僕の右に父、
うん、
で左に相方がいて、
うん、
僕を挟んで痛風トークしてますからビールがね味しないんですよ、
うん、もう怖くて
全然美味しくないですよ。
そうやろ
な、怖くてとかじゃなくて、
うん、
ビールの悪さばっかり言うから、
あ、
その横でビールを飲むほど僕はそんなにビール好きじゃないんで、
う
ん、
なるほどね、
うん、
もうい
やでも、あ、遺伝と言っても、
うん、
まあ、僕の父が痛風になりましたけど、
うん、
まあ、親ですけどその前に誰かの息子であるわけで、
うんうん、
まあ、おじいちゃんの息子であるわけですよ、
はいはいはい、
じゃあおじいちゃんが痛風だったわけではないので、
ああ
、もう父が一代で作り上げたものなんで、
あ、そうなん
や、多分どっからも遺伝をしてないと思うんですよ、ね、
そうか、初代なんや、
初代ですね。
お前だから二代目になる可能性はあるわけやろ、そうなってきたら。
いや、作り上げてきたもんですから、
うん、
だから代々脈々受け継がれてきたもんじゃないから。
そっか、じゃあもう
体質的なもんじゃないから
突然変異なんか。
だってめっちゃ飲むよ。
まあね、
もう年中飲むよ。
じゃあ
363ぐらいは飲んでますよ。
飲むね。
でやっぱこの痛風というのが現代病ですか、あれは、
うん、
だからよく分かってないですよね。
ああ、
ビールをそんなに別に飲む人じゃないですよ、
うんうん、
どちらかというとまあ島、
うん、
ね、石垣の泡盛をよく飲む人なんで、
うんうんうん、
で痛風になったっていうのは不思議だなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、まずビールをちょっと飲んですぐ島に移るっていうのがあって、
はいはいはい、
でちょっと、
うん、
あの痛いなと思って島が悪いんじゃないかっていう感覚でね、だから島をやめたそうなんですよ、
はいはいはいはい、
で結果ビールだけにしたそうなんですよ、
うん、もう一番あかんやん。
そこから加速したみたいな。
あ、そうやろうな。そ
う
そ
う、うん、
全然こう原因と、
うん、
対処法が分かってへんわけや
ね。真逆のことしたらしくて、
ちょ眠れへんからコーヒー飲もうかみたいな感じ
みたいな、そういうことですよ。
全然分かってへんやん。
そういうことをして作り上げたもんなんで、
うん、あ、
うん、
じゃあもうその努力の結晶として、
そう、プリン体の結晶
が、
うん、もう
買ってきたわけやな。
そうだから僕は、まあ、でも確かにまだポテンシャルはあるってことですよね、
うん、
要は、
まあ、要はそれが判明したということやんな、
うん、
だってどんだけ飲んでも、
はい、
例えばノルウェースウェーデンさんとか、
はいはい、
あんな暴飲暴食してて体型あんなだけど、
うん、
痛風は起きてないと、
うんうんうん、
まあ、僕も、まあ、割とぽっちゃり系ですけど、
うん、
でもノルウェースウェーデンさんよりは暴飲暴食してないけど痛風出たわけやから、
うん、
深夜ももちろん可能性あるし、
うん、
まあ、覚醒遺伝という可能性があるから、
はいはい、
麦君が、
ああ、
なったら、はい、これあんたまた麦関連でいじられる可能性もある。
体を表すというけれどもですよね。
そうそう、うん、お前自身がもうすでにあかんでっていうことになるし、
は
い、
まあ、確かにな、
うん、あいやあれはちょっと
嬉しい。まあまあでも盛り上がってましたね。まあ盛り上がってたね、痛風トーク
盛り上がってたね。
あ、焼肉屋で、
僕たちはやったもん、
焼肉屋で痛風直す話するかね。もうどの口が言ってるんですかあれ、
ね、え
俺は直すみたいな、うん、親父はいや俺は直す自信があるんで。
お前の父ちゃん強気やったな。
強気でしたけど、
うん、
えでもちょっと箸重かったですよね、
うん、そう、あずっこいというか、まあ、ずっこかないよ、ごちそうしていただいたから、うん、すごい美味しかったし、はい、いいお肉食べさせてもらったからありがたいんですけど、うん、あのホルモン入ってるコースと、うん、入ってるっっ、いや小髪が入ってるかお
い。いやいや分かんないですよ今、まあね、分かんないですよ。だから
俺らがホルモンって言ったら、うん、小髪の方かなと思うかもしれんけど、
だってヤフーニュースでホルモン、うん、なお第2子誕生みたいな、お子さん誕生みたいな、うん、ホルモン、もうマキシマムザホルモンのニュースも、うん、えホルモン小松さん、
まあまあね、
お子さんみたいななるから、
わかるけど、うん、前後の文脈でわかるやんお前。いや焼肉のコースでホルモン入りかなしかって言って、
うん、
あれホルモン小松さんが、
いや届けてくれるかもしれないじゃないですか。
もうなんで石垣でそんなバイトしてんねん、変な。わからん、
そう、はい、
あホルモン、あのね、小松じゃない方のホルモン、
はいはいはいはい、
入ってるか入ってないかっていうのを、うん、決めてください、そのコースで、
コースがあるんですよね、
ね、なんで、うん、ホルモンとかダメらしいっすよって、はいはい、さっき言ったこの下の根も乾かんうちにホルモンありでって言うから、うん、で食わへんからあの人
だから、まあ痛風仲も二、うん、屋さんのような努力はしてます。
あそうかそうか、
うん、
一緒に行こうぜと、
はい、
あららまたこの可愛いお嬢ちゃんが、
う
ん、
あら
ね、こういう出会いも ね、
いいね、
サテライトスタジオのいいところですね。
サランラップの CM の子みたいですね。
本当だ、クレラップの、
クレラップのね。
お名前何ですか、大きい声で言ったら聞こえるよ。こっちまで。お名前何ですか、ライラちゃん、レイナちゃん、あいいですね。
ああ新1年生ですか。
あかわいい、沖縄の子だよね、じゃあね、
学校行ってた、
学校行ってたというエディ・マーフィーみたいな喋り方ですね。学校行ってた、
ああ気をつけて、じゃあ
楽しんでね学校ね、
うん、
バイバイ
バイバイ、ね、バイバイな感じじゃなかったですけどね、またね、
ね、
はい、ああかわいい ね、
ね、
そう、あ、ツイキャスの皆さんはじめ、うん、リスナーの皆さん、これ生放送ですから、
あそうなんです、
今のやり取りで大体わかるかなと思うんですけどね。
まあね、
うん、
はい、
生放送でやってますんで、ね、
やっております、
はい、
でまた前も一回石垣でライブやった時に、うん、お前の父ちゃんが同じ話をずっとするみたいな、
は
い、
あれはベンビーさん、
あベンビーさんとライブやった時
がいらっしゃった時ですね、確かね、
うん、で今回も、まあ、それが炸裂してたんやけど、
うん、
トークテーマが自殺はありかなしかっていうすごい重いテーマで、
これもまたね、
これずっとこの話してたよな、
うんうん、自殺はありかなしか、またこれもね、うん、焼肉屋ですることじゃないですよ、だから牛の気持ちになってみと、
そうですよね、でお父さんは自殺肯定派やねんな、
そうですよね、
まあ、でもこれも優しさで、うん、こう寝たきりになって家族に介護してもらう迷惑かけるよりは、うん、俺はもう自分で死ぬのを選ぶ
方がいいんじゃないかという、うん、
でも身内は、いやその身内としては、うん、そのね、自殺されると心が苦しいから、
残された方の身にもなってみと、
うん、介護もしとるから、うん、その自殺とか言わないでみたいな、うん、でもなみたいな、
はいはい、
でまだ一回俺が話変えようと思って、
うん、
いやでも深夜のちっちゃい頃どうだったんですかみたいな、
うん、
まあでもね、深夜はねお笑い芸人やると思わなかったよ、
うん、
大きくなってね、うん、立派に頑張って、だこの深夜に介護させるわけにいかない。だから俺はっつって、もうすぐその話に戻るという
ね、
ねえ、
炸裂してましたね、
ねえ、
まあでもなんかね、楽しそうでしたよ、
そうですか、
うん、
でよかったですけどね、
また石垣でもお仕事がまたね、うん、この数珠つなぎ的な感じで決まりそうなんでね、
うん、そうなんですよね、
はいはい、
うん、いや永田健作さんの営業力はもうすごいね、
いや本当ありがたいですね、
助かりますよ、
ああ
最近タクジさんと飲んだのよ俺、
あこれは、
うん、
登場人物紹介しましょう、タクジさん、
我々今2人でね、はい、リップサービスのオリジナルやってますけど、うん、この1個前は、
はい、
元 その時オリジンのマネージャーやってた、うん、あの荒垣拓司、通称タクジェイさんと一緒に、
タクジェイさんマネージャーと喋ってたんですよね、だからね、
そうそうそう、うん、そのタクジェイさんは今東京で活躍してるしゃもじさんと一緒にラジオをやってて、
そうですね、
まあとにかく喋りが立つのよ、
もう面白いですよね、
うん、しゃもじさん、あのしゃもじさんと一緒にやってる時から、うん、もうタクジェイのラジオって言われてたぐらいよく喋る、
本当にお
じさんで、うん、もう俺らと一緒に
やってた時もおじさんと言ってもそんな まだ小刻みインディアンと同い年ですから、
ね、まあまあそうね、うん、でもなんかもう存在感が、まあ、おじさんじゃないですか、
確かにな、
おじさん界のボスぐらいのオーラがある、
オーラある
人なんですけど、あの人の話聞いてたらなんか、まあ俺なもう代理店に嫌われてたからなみたいな話を平気でやるんですよ、
ああ
だから
なるほど、
そう
なんかやり手なイメージありましたけど、
そうそうそう、だから俺はずっと拓司さんがまだ残ってたら、うん、このネット社会にどんなことしてくれんねやろうって、
はいはい、早かったっすよね、いろいろ、
うん、
ネット番組とかも
そう YouTuber の走りみたいなこともちょっとね、
やってましたもんね、
やってたし、
オリジンにすごい P 点という機材も、うん、そうそうそう、早々と導入してサンプラー、映像のサンプラーですよね、うん、
ボタンをポンって押したら
映像が出ると、
ロード時間とかなしで、うん、DVD だったらちょっとロードしたりね、必要
ボタン一つでいろんな映像が出るみたいな、うん、だからオリジンのライブでいうとこの、まあ、登場前の僕らの、うん、まあ、登場人物紹介みたいな出囃子っていうんですけど、
う
ん、あれとかをポンポンポンポン出せる機械とかを、
そうそうそう、
あの時当時代表を説得して、うん、絶対必要になるからって言って買って、うん、これ一つでもういろんなとこで今ライブしてますもんね、
そうなんですよね、
ストレスなく、
でこういうの導入してくれたりだけども、うん、なんかこの代理店に嫌われてたとかいう話聞いたら、うん、もうやめてくれてよかったなって思ったね、なんか今
なんだろうね、営業向きではないですよね、うん、
営業向きではない、あの人は
技術者というか、
うん、
あとまあモチベーターとしては非常に有能な感じでしょうね、
そうですね、
まあ、芸人の士気を上げるとか、
うんうんうん、
あと自ら率先していろんな企画とかも考えて、うん、シュールでしたけど、
うん、シュールですよね、
やってましたけど、
うん、
確かに営業ってなったらちょっと、うん、まあ、僕らのことを思ってたと思うんですけど、
まあね、
なんか強気でいきそうですよね、
そう怖いんですよ、
怖いの見た目が怖いですよね
圧もあるし、
あ
そうで、まあ、歯に衣着せぬじゃないですか、
本当に
で、あの小刻みプラスの神谷さんも、
はい、
その後来て、あの人も歯に衣着せぬ、
そうですね、
二人じゃないですか、もうさ歯に絹着せの2人が揃ったら本当気使ったね、絹をまとえと、多少は
絹持っていった一応
俺がもう絹担当として、俺はもう歯に十二一重でもう、
はあ、
もうまあまあねっていう調整役をしておりましたけど、
歯に何ですか、十二一重、あ
はあ、
これはまたオブラと過ぎやしませんかね、
これ、え、
うん、言いたいことも言えなくなってませんかね、これは
誰にあれよ、ポイズンよ
あえ、ちょっと重い、絹が重いわ、
お前ポイズンはお前が言わせたやろ今袋小路も逃げ場なかったわ今、ポイズン言う以外は、
え、この2人じゃあ、
うん、
あの3人で飲んだんだ、じゃあ
3人で飲んだ、
どんな話、
ね、まあ、小刻みプラスの話が多かったですかね、
あ
でもなんかこうヒヤッとするのよ、拓司さんの言い方が、
うん、
まあ、純選手ブレイクしてすごいみたいな話もあって、
はいはいはい、
うん、スターも生み出したしねみたいな、うん、でも拓司さんは神谷さんからしたら、でもあんな別どうでもいい、や、いいんじゃないですかみたいな、なんか怖いじゃないですか、
なるほど、まあ、小刻みプラスが生んだスターみたいな代表ですけどね、
うん、でもう神谷さんはいやあれは嬉しかったです、
あなるほどなるほど、
やばいちょっとぶつかってるぞみたいな、まあまあでも拓司さんが言ったのはね、こういう意味でやってみたいな、
あ
俺は歯に十二一重でやってたよ、もうちょっと一枚俺の羽織りますみたいな、
歯に十二一重、
もうええねんもうこれ、
ボウフラって言った人ですよね、
その時はもう全裸やったんや、もう暑かったから薄着やったんや、
あそっか、
歯が薄着やったんや、
今ちょっと羽織ってるんだ、
羽織ってる、
はあ、うん、なるほどね、
まあそんなね、
いやでも緊張しますね、やっぱりまだいまだに、う
ん、緊張しますね、
拓司さんがここにサテライトに現れたらもうめちゃめちゃ緊張します、やっぱり、うん、
ねえ、
うん、
やっぱまあそういう存在も必要なんですけどね、今オリジンに多分、
まあでも僕らが歴を重ねてきたっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、逆に僕らは緊張感を与えないといけない立場でもあるんじゃないですか、
そうだから俺はもうバンバン与えてるねんけど、うん、
でリップサービス稽古場にいたらちょっと緊張するなみたいな、
うんうん、
なことは必要ですよね、
そう、うん、だからさ、芸人の中で、うん、俺事務所内のパワーバランスの頂点がいたらちょっとダメかなと思ってるところがあって、
はいはい、
例えば今まは俺とか、
うん、
まあ、小刻みさんとかベンビーさんとかが一番上じゃないですか、
うんうんうんうん、
でも 俺とかも小刻みさんもまあベンビさんも、うん、まあ、これから成長していかないといけない存在じゃないですか、まだまだ、はいはいはい、てか、うん、このね、拓司さんみたいなね、俺らすらもピリッとさせる人が必要なんかなとも思ったりするんですけどね、うんうんうん、今多少歯にあの絹は着せてたよ今いろんな、うん、
どこに緊張してるんですか、
ね、拓司さんがもし聞いたらどうしようということで、ね、今ちょっとフォロートーク入りましたけどもね、はい、うん、
ああ、ウッチーさん、オリジンには兼業しない営業ができるマネージャーが欲しいよなと、まあ、今役者と兼業みたいなところもありますからね、
うん
うん、
だってあの
営業ですよね、営業専門みたいな人はいないですから、うん、社長とかそういうその辺ですもんね、
まあまあそうです、
みんなが営業みたいなところもありますけどね、
うんうん、でも検索さんまたさ、俺があの桜坂で今度この世界の片隅にの監督が来るっつって、
はいはいはい、
俺も出れへんかなってつぶやいたんですよ、そしたら明日営業かけてくるっつってすぐ LINE 来てやってくれたんですよ、
あーやってくれた、
やってくれた、だからまあ、 あの沖縄国際映画祭関連だということで、
あ
ちょっとオリジンが入り込む余地がなかったと、
遺跡か
なんでやねんな、
吉本さんに、
はい、おじゃ、いや
おめでとう、
いや待てこの
ステップアップだね、
いや違うお前今お前が言ったことやからな、
ステップアップ、
俺オリジンがしたっていうことになるからね、それ
もう
全然俺はもうオリジンというこの世界の片隅で頑張っていくからお笑い界の片隅で花咲かすから本当に、
ああ、うん、そうか、でも石垣でもこの、うん、ね、大きいフェスがあって、
フェス、
もうなんすかフェスっていう返事ですけど、相槌ですか、
じゃあ相槌やん、
うん、だからもう僕大好きな奥田民生さんとか斉藤和義さんとかね、もうモンパチさんとかいろいろ出るフェスがあって、うん、ちょうどブライデルフェアやった場所と同じところでやるということで、
うん、
僕がもう出たいなって言ったら営業かけてくる、うん、すごいですよ、まあこれはねちょっといろんな兼ね合いがあって、うん、まあ、叶わなかったんですけれども、うん、すごいですよ
ね、え、
あの人はすごい、
だからもうさ、とにかく言うてみよう
言ってみる、
今度ゆきちゃんがライブ来た時も出たいなーって言った
ら何で出るのゆきちゃんはフェスの MC とか、 なんか監督のなんか対談みたいなの分かるけど、うん、ゆきちゃんのライブ何で出るば、
でもさ、
パーカッションサンバ、
サンバ、あ、うん、サンバ要員、
サンバ要員ダメ
です、いやアンコールででもやるのよあの人、ハイサイおじさん
とか、じゃあそれは
何かい
のアーティストが出ればいいだけで、
まあまあまあ、
お笑い芸人がサンバちょっとできますみたいな感じで、
うん、まあね、
説明が必要でしょ
う、だから俺ちょっと思うんですよ、
うん、
最近ねダウンタウンナウっていう番組見て、金ちゃんが出てたのよ、
うんうん、
で、今番組収録前に芸人が前説やるじゃないですか、
はいはい、
あの文化を最初に作ったのが金ちゃんという、
へえ、
それまではテレビのスタッフとかが、はい、こうやったら拍手して、こうやったら止めてって言って、
なんか山内さん的な、
まあ、山内さんはいいやん、ひょうきんやから
OTV の
もうボディもふっくらしてるから、あれ緊張感あんまないねんで明るくやるやん山内さんは、はい、でもっと緊張させる感じやったらしい、高圧的な、
あ、
それでピキってなって始まるからよくないみたいな、
あ
とかの5、4さあとか言うのも緊張するから、
はい、うん、
踊りながらやれって言ったりとか、
はいはいはい、
この空気をほぐして入ることを考えてたらしいんですけど、
あ
で、
あ、
今アーティストの前説というのをやってみたらいいんじゃないかと、
うん、あ、なるほどね、
手拍子とかって盛り上がりに直結するじゃないですか、
確かにね、
これちょっと
新都助に、じゃあ
なんで
いやもう新都助の前説は
うまいけど
めちゃめちゃうまいぞ、
確かにそれあるけど、
オリジンライブ1500円のうち800円は
いやないよそんなに、
前説
いやそんなにはないよ、うまいけど
マイナス400円がワニ先生で
そこプラマイの調節があるわけね、
そういや新都助の前説は本当にね、うん、もう僕ちょっといじりの感じで最初、
うん、
要は前説芸人みたいな、
うん、
呼んでて、
うん、
でも本当に面白いし、
うん、
めっちゃちゃんと温めてくれるし、
うん、
原付きだから駐車場代かからんしいいんですよ、
経費がかからないんですよねあいつらはそこもいい、
大事よね経費、
うん、呼びやすい、
単独ライブするときに経費かからないって大事よ、
うん、そうなんだ、だからそういう意味では
2人が車は持ってない
、はい、
かつ那覇に住んでるから入り時間遅くていい、
うんうん、いいんですよ、だそういう意味ではね
というのもあるし、単純に面白いし、
うん、そう
やっぱちょっと前説のために入り時間早めて打ち合わせしてる姿とか見たら、
うん、
鏡、前説の鏡だなと
確かにな
思いますけど、まあでもアーティストの前説も、
うん、そうだから、そこはもう新都助にこのビジネスチャンスを奪われるんではなく、うん、我々がやっていくわけですよそこ、
あ
で何がいいかっていうと、うん、お笑いの、 前説だと、
うん、
お笑いファン しか来ないじゃないですか基本的には、はいはい、でも音楽の前説に我々が参入していったら、うん、音楽ファンに我々のことを見てもらうことができると、
はいはいはい、
で一くだりで笑いバッて取れば、うん、我々の
かっこいい
ね
一くだりで笑いバッと取る簡単に、
まあ、そのさそこはもう我々のさ
経由アーティストさんめちゃめちゃウケますよね。あれなんやっぱお笑い基本が歌だから、
うん、
ちょっとやっぱ油断してるんですかね、うん、お客さん。
まあそうやろうな、
うん、あこんなウケるかっていう時ありますもんね、
うん、
逆に、はい、笑ってます。例えば好きなアーティスト、
あ好きなアーティストの MC ですか、
うん、
いや笑いますね、
うん、笑いますね、
笑いますね、
こっちも笑うよね、
あ、はいはい、
う
ん、
そう
ですよね、なんか、うん、なんだろうね、まあ、あと嬉しいという感情もあって、うん、さっきね、ジュジュさんとさっき、うん、楽屋でヒープホップ見てたんですよ、ドカ
ー
ン、おー、で嬉しいっていうのもあるし、
うん、
番組タイトルですけどね、
まあね、
あ
じゃあそうやな、歌手が喋ってくれるから嬉しいってい
う
のもあるし、
オーパッチとかでも。うん、笑ったりするでしょ、
俺らの地元の話してくれたらっていう、で俺ちょっと思うことがあるんやけど最近、
はい、
このお笑い芸人ってさ、
うん、
笑わせてくれるんやろっていうハードルがすごいじゃないですか。
なるな。
だからさ俺さこのお笑い芸人っていう職業名が良くないと思うね。
あーなるほど。
お笑いって笑うってい う、うん、もう結果を職業名に入れてもてるやん、
はいはいはい、
例えば歌手やったら、うん、泣かせ歌手ですとか言うたら、
あなるほど、
じゃあ泣かせてみーって思うやん。
あ言ってしまってるんだ。
そうだから芸漫才師、漫才をする、うん、手段が職業面になっている
。はいはいはい、はい、
でコント師というコントで笑わすよという人たちだよということで、
はい、
結果として笑いがついてくるという。
あ
馬塩とかと同じだと思うね俺。
あは
ん馬にとか、
はいはいはい、
結果先言うなお前と。こっちが思わんかったらどうすんねんっていう。
確かにな、
うん、
ああ
だから芸人とか、
ね、ああじゃあもうお笑いライブもダメだよ。
そうやな、
ね、
うん、
ネタライブとかするんすね。だから
そうやな、
企画ライブとか、
うん、とかなんかもう明るい時間とかなんか
ひ
ょうきんたちなやつらの熱つどいみたいな。
いやそれはダサいわ。まあでもそうか確かに、
うん、
まあ自信を持って言う分にはいいですけど、
うん、
そういえばもともとそういうタイトルお笑い芸人
って
すごいちゃってますもんね。
ねえ、
うん、
笑わせることを約束してもらってるわけやから。
ネタ芸人、
うん、ネタ、そう
ネタ芸人いいですね。
ネタ芸人、
ネタ芸人って言ったらちょっとなんかネタで生きてる感じするし、
そうしよう、
なんかちょっと線引きしてますよね。いや、
うん、
ネタ芸人なんで、
うん、
熱々のお風呂には入りませんみたいな、
あ
感じのニュアンスもちょっと入ってますもんね。
そうね、
うん、
うん、
乳首取り相撲もやりませんと、
うん、やったけどなこの前。乳首取り相撲やったけどな。
俺はネタの芸人やって言ってましたね、
うん、
俺はネタのやつやって言ってました。
びっくりしたけどこれ乳首取り相撲っていうやつがあるんですよ、
うん、
小刻みプラスの企画で、はい、ドラゴエモニエルと上半身裸なって、
うん、お笑いのお仕事ですね。
お笑いのこれ乳首にチューしてキスマークつけたら勝ちっていう、
は
い、
うん、
でじゃあリップサービスやりますって言った時に深夜が俺もやるんですかって言った時に、うん、あるいるやんか可能性としては
ないでしょ
う。その時にもうなんかこのエモリがやれるんですよねっていう感じ、お前の、
はい、
いつかお前にこういう汚れキャラをやってほしいと思って。
いや汚れと思って拒んでるんじゃないですよ、う
ん、何ですか。
僕はまだまだこの域に達してません
つけお前よ言う。
いやもう まだ僕は汚れてますと、はい、逆にね、
あ
早くこの聖域に行きたいですけど、
きれ
い、まだ僕こんなステージ登ってないですよ
と。あじゃあ上と思ってんのね。
そうですよ。
じゃあいいです、わ、うん、かりました。
ピロンピロンとか、うん、ジュリーシミネとか、
うん、
ジュピ
ネ汚れ芸人やないかいみんなお前。
そんな失礼ですよ、
お前全員汚れやないかい。
失礼ですよ、ジュピノリって言ったんですから。
あれはもう芸歴長い汚れやないかい。
は
あ、もうよくないお前そういうのを引き出すのは。怖いな、ほんまに、
うん、
今お前ツッコミを引き出してたもん。よくないよ。
そんなことないです
よ。い
やもうそう、まあ、うん、このねロケもありました。
ありました。
まあまあ追ってまたお知らせします
ね。そうですね、
はい、
はい、じゃあ CM 行きましょうかね、
はい、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp でございます、それでは CM です。
この番組は良い品をいつも安く ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、じゃあメール紹介していきます。
はい、
初めまして、うん、進撃のソチンと申します。
え、なんですか。
進撃の巨人をもじったわけ。
進撃だけど、うん、ソチンなんですね。
一回進撃の巨人にしようと思ったやろうな、ああ語呂的には。でも申し訳ないということで、ああこの方の
謙遜だ、
うん、人間性が現れてる。
なるほど、
人間性と物のサイズがもう現れて、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
仲良くなれそうです。これまでは聞くだけリスナーでしたが、思い切って投稿してみました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
うん、
そのきっかけは、先週にくも字の居酒屋で江森さんにお会いしたからです。
ああ
覚えてらっしゃいますかね。最初に見たときは江森さんに似ているような気がするなと自信がなかったのですが、たまたま店員さんに、隣に案内されて独特の喋り方を聞いたときに確信が持てました。プライベートで飲んだ中で話しかけましたが、嫌な顔もせず一緒に写メまで撮っていただいて非常に嬉しかったです。ありがとうございます。思い出した。はい、ところでリップサービスさんやオリジン芸人さんの方々はくも字やその近辺でよく飲んでいるのでしょうか。自分も月に 1,2 回ほどくも字近辺で飲んでいるので、またお目にかかれたら嬉しいです。これからもお仕事頑張ってください。またライブも見に行きたいと思います、ということで、はい、進撃のそっちんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、うん、お気に入りの居酒屋がありまして、
うんうんうん、
ここ行ったら隣にいた方が江森さんですよねって言ってくれて、
ちょっと声かけないでくださいって言ったんだ。
言うか
プライベートなんで。
いや違う違う、もう一回読むかお前、
うん、
いやもう気さくに、
はい、
いやなんか一つせずやで、一つぐらいしてもええとこ。
いや
一つもせずやで。
あ本当。
あんた、
うん、
ほんでなんかすごいなと思ったのが、
はい、
なんかオリジンライブに来る人ってさ、
うん、
まあ、多くは芸人の友達で呼ばれたが多いじゃないですか。
そうですね、最初はね。
それが、
う
ん、あの FM 聞いて、
おい
って言うてて、
こっちこっち
で俺もてっきりさ、
はい、
あっちの方と思ってたのよ。
お
俺こっちだったのよ。
おお、
いや待って、ディレクター本人だ。
どういうことですか。
ええじゃないんですよ。
FM 那覇の
方
聞いて、
うん、
オリジナルは聞いて、
うん、
はあ。
でそのこの方は最初から、うん、FM 那覇でって言ったんやけど、
うん、
FM って俺が一回先に入ってもうたから、
はいはい、
脳がもうあっちの方やなと思ってもうて、
はいはい、
で一緒に聖一と飲んでたのその時は。聖一が後で聞いた時にやっぱホロラジ影響力すごいなって話俺がした時に、はい、FM 那覇って言ってたよっつって、
ああ
そんなことあんねや。
あるよ、バカにすんなよお前。
FM 那覇をたまたま
何だと思って、何で喋ってんのじゃ
あ。違う違う、 FM 那覇を聞いてライブ見に行っていただけたりっていうのがあるみたいで。
あるよ、
ありがたいな。
一番あるよ、
一番あるか、
一番出てるだろ人間性が。
え
でも一番こいつらのネタ見てやろうと思うだろ。
そうかいな。
お
でもさっき大塩さん自身も俺が FM でって言って、まだ断定できてへん時点で、
はい、
あー
ってもうあっちか
敗北宣言してた。でも
公安かって感じしましたよね。
FM といえばね。ありがとうございます。多いですよね、くも字で飲んでる人めちゃめちゃ。
あそうですか。
くも字がメインぐらいじゃないですか。僕とかはもうくも字でしか飲まないぐらいの感じですけど、まあね、
はあ、僕はもう天でですね。
天でかいな。
天で、まあ、三重橋、うん、この辺ですよまさに、
うん、
この辺が意外と、
まあね、
多いかもしれないです僕は、
うん、
あんまりいないですけど
ね、
うん、
まあまあまあ基本ガナーハベースを中心に二次会はガナーベース行くことを視野に入れて飲んでますけどね。
とかもこの辺かな、
うん、
はい、
はい、ほんだらこちら
ありがとうございます。
神奈川のローミーハートさんよりいただきました。
はい、
リップのお二人さん、おしろくま先生、ハイサイ、神奈川のノーミアートデスナリー。
あどうも。
先日のネットニュースでバカリズムさんが自撮りする女子が自分のことをディスるコメントを取り上げ、自撮りアップするときは自己啓示 解放中ってハッシュタグつければいいって提案してましたね、うん、自撮りをディスる女子は、結局自分の可愛さを逆説的にアピールしているんだからっていう気持ちを込めての提案はネットニュース越しでも痛快に思いましたね。で、先週の収録放送でサーキーのエロアピールがうるさい話をしていた時に、その被害に遭った後輩芸人がハッシュタグブス勘違い解放中ってつけて発信してほしいなと思いましたね。新谷くんゆたしく、とにかく自撮り女とエロアピールのサーキーに気をつけながら今週の収録放送も千葉利用は被害に遭いたいということでいただきました。
あ、会いたいですね。
奇特な方ですね、ありがとうございます。
はい、
ね、うん、まあ
バカリズムさんとかこういうところはつつくのはもう天才的ですよね。
日本一うまいですよね。
うまいな。
いや、このでもさ、自撮りでさ、はい、しょっちゅう自撮りの上げてる人たちってさ、
うん、
でもちょっと俺はもう肯定的に見ようという気持ちも実は芽生えてきてて最近、はいはいはい、あのいつかは絶対失われる部分やん、あれって。美しさ、若さゆえの、
まあそうですね、
うんうん、でもね、僕とか別にこの美貌もないから。
そんなこと、うん、
やるよ。
あるよ。
いやいや、ないよ。
うん、
ないよや。
あるよ。
いや、ないですよ。だから別に年取っていくことへの怖さってそんなにないやんか。
はいはいはい。
でもあの人たちってもう本当に恐怖やろうなと思って。
まあそうでしょうね。特にまあ男性に比べると女性は顕著なんじゃないですか、
うん、ねえ、うん、明らかにさ、この自分の手持ちの最強の美しさというカードが、はい、もう確実に失われていくわけやん。
おお、まあ若さは特にそうですよね。
だ、あなたがボケ、俺がツッコミ、うん、年々俺のツッコミが下手になっていってしまうっていうのが、
うん、
あったらやっぱ不安やん。
ある。
え何がいいな。
ある、実際も下手になってるしな、
うん、なってへんよお前。円熟味を増しとるわお前。何を言うてんねんお前。語彙も広がりね、
もう語彙も広がりの語彙がない、
芳醇な味わいのツッコミを言うやろがい。お前日本中探してもツッコミのフレーズで芳醇って入れるの俺ぐらいの。ほんまに
入れに行きましたけどね。
ほんまに、
まあでも確かに、うん、もう日に日に絶対に年は重ねるわけですから、うん、
ね、
これ残していくっていうのは、
うん、
まあまあそう、ね、
いいじゃないのと。
いいじゃないのですよね。
まあもちろん年齢重ねてね、この良くなってくる部分もあるでしょうけれども、
まあただこの素直に言ってしまった方がいいんじゃないかっていうことですよ ね。
まあまあそうね、
うん、
うん、見てちょうだいと。
見てちょうだい
言ったらはい見ますよって。
はい、見ましたと。
なるもんね。
なりますから、
うん、で続いて、
はい、
お疲れっす、ご褒美です。
はい、
今のプリキュアの声優のキャスティングを見て衝撃を受けました。うん、キュアショコラ役の
なんすか、
キュアショコラの役に なんと森七菜子の名前が載ってるではありませんか。僕はびっくりしてすぐに森七菜子をググりましたよ。そしたら森七菜子は宝塚出身の人も、森七菜子は宝塚出身の人もいるそうで、さすがにプリキュアにあの森七菜子が出るわけないか、わかるよね、あの森七菜子ゾワということで。森七菜子、
森七菜子
誰ですか。
森多いっすね。
森七菜子、七子。分からへんな、宝塚出身でいるんや。はい、
はい、どっちですか。
あ、プリキュアの方の、
プリキュア
で声優、現声優、
はい、現声優、あ、セクシー女優、あ、同姓同名、
なんか漢字とひらが
な。あ、なるほど、ね、なるほど。あ、じゃあびっくりしてプリキュアのお子様向けの宝塚出身なんですか、じゃあこの、
ああ声優さんは。なるほどね、それはびっくりですね。
そうですよね、
うん、ググりますね。だから
要は お父さんも楽しいんじゃないですか。でも
あ、
映画見にもう お子さんの付き添いでいかんといけんけど、
うん、
全然まあね、
うん、
もうお子様向けですから。
これだから確かにいいよね、あの AV 女優と同じ名前にしたらググってくれるやん絶対。
だから
俺もそれこそ吉澤明穂だったら一回嘘やろプリキュアにってばなるもんね。
確かにな、
うん、
でもなんかこの、うん、あるんですね、セクシー女優さんとかの名前は、
うんうん、
あのわざとこの、まあ、珍しい名前にしてるんですよね。
あ、
お母さんと被らないように。
なるほどな、
お母さんと同じ名前だったらもう、うん、買わないじゃないですか絶対。
確かに
一定伸びないじゃないですか。
吉澤明穂が吉澤明子やったら、うん、ちょっと俺嫌やもんな。
嫌ですよね、
母ちゃん明子やから、
うんうん、だからなるべく被らないような名前を選んでる、
ね、
うん、
確かにね、
みたいですよ。
でも 例えばアスカキララって
キララさお母さんキララみたいな人いないでしょ。でもあんまりないでしょ。
今キラキラネーム流行ってるやんか。
だから逆に、うん、だから逆になるんですよね。多分セクシー女優がジュンコみたいに
とか牛とか
牛牛
ガナハ牛みたいな、
みたいにだなるんですよ多分。
可能性としては
だ牛さんはもしかしたら、うん、あの時はキラキラしてたんかな。
あーなんかもね、うん、
かまど、ね、逆になっていく。また逆になっていく。
要は時代は繰り返すんやろうな。じゃあな、あ、うん、なるほど、
なるほど、
いいですね、はい、プリキュア見てて思ったんや
けど、と
ん
こつさん子供たちが聞いてます、まあ、あなたが言うことじゃないかと思うんですけど、あなたが
最も直接的な下ネタ言うから、
ね、うちさんもおかんが聞いてんねんと
申し訳ない
すいません、それはすいません、
ね、まあ、でも割とねこうアカデミックな話題、
そうですね、
持っていったよ最後は、はいはい、ね、プリキュア見てたらさ変身
シーン見てる。
あの最近石垣行った時ちょっとやってたから見たのよ。
あ、朝、
うん、
朝早くやってんなあれな。
そうそうそう、あの変身シーンめっちゃ長いなと思って、まあ楽しいんやけど、
はい、
要はあれやろな、週に1回作らなあかんから、うん、作画の時間短縮するために、
うん、
あの変身シーンは使い回しなんやろな。
あー、うん、なるほどね
ってのちょっと思った。
はあ、
ちょっと言ってみた。
まあ言っても、
うん、1分ありますよね。
1分、まあ言ってもだからストーリー展開がそこまでないもんね、うん、ないというか、まあパターンは決まってるでしょ、
うん、
何なんですプリキュアというのは、うん、もう軸としては何ですか。
プリティでこう、い
や何をするんだもん。
キュアキュアキュア癒してくれる。
誰かと戦うんですか。
仮面ライダーと対になってるんですよ。
仮面ライダーと対、
うん、プリキュアやってたから男子女子みたいな、
は
あ
は
あ、
な
男の抜けたライダーで、
ああ倒すんですか、何かを。
ショッカー的存在がいるんでしょ。
ショッカー的なやつを倒す、ね、
うん、
はい、あ、長っ。
そう長い、
まだ
これかけ メンバー分やるで、
うん、
かけ5ぐらいやるでほんまに。
長いな。
そう変身する
のめっちゃ長い。
せやね、一回作ってもうたらあとはね同じの流すだけやからさ。で俺ほんまにこれほんまに不思議なんやけど、このプリキュアのやつ見てさ、
うん、
何のストーリーもわからんよ、うん、この曲と可愛い女の子がすごいこう踊ってて、
うん、
エモーションが高まって、うん、泣きそうになったのよ。なんか
やめてくれよ、そういうつもりじゃないよ。
そうだからさ俺さ、うん、もう悲しいでは泣かへんようになってて、
うん、
もう最近俺ばあちゃん亡くなったのよ、
はいはい、
でも全然悲しいなとも思うし、
うんうん、ズ
ンって気持ち沈むけど涙全然出へん、
はいはい、
でもプリキュア見てエモーション高まったら泣きそうなんね。
はあ、
これ分かるって今大塩さんが言ってくれたからすごい救われるんですけど。
なるほど、まあでもちょっと感情が変わってきてる類線とな
んか、まあ、ね、不思議ですね。うん、本当に
そうか、いいな、いい、こんなネタ作りたいな、この1分は決まってるみたいなさ、
うん、
ちゃめーみたいなさ
そうそうそうそう、
チンダミするよ、私が若かったらあんたの人生チンダミしてたよを真ん中に入れて、
うんうん、
チャメで落とす。
これそれ何の
やつ、著作権はないよみたいな。
これ何のやつそれ
え
それ何のやつ。
あ、
ちょっと分からへんかもしれない。
あ、そうですか、
うん、
ハンサムさん FEC のハンサムさんがね、うん、あのゴエクエーショーっていうキャラで、
あー、あの大盤で俺たちに負けた人な。
そうそうそうそう、
あー、そっかそっかあ、思い出した、ごめんごめんごめん申し訳ない申し訳ない、
こうやって食い下がるしかないんすよ僕らは、うん、
これが俺らの薬箱
やね、心の本当にも、
うん、ね、
初恋さんと、ね、いいお酒飲めそうですよね、
この
優勝した初恋さんと
してね、
うん、
じゃあもう一つこれだけ、
はい、
そういえば新谷君、クニフィーと来週トークライブやるみたいだけど、うん、ドラゴンズファン限定ライブね、
カンナ国博さんと、
はい、
そう来週ライブするんですけど、ドラゴンズファン限定ではないですよ。
秘剣のサボさんよりいただいてます
が、はいはい、あの、まあ、プロ野球トークライブで、まあ、サブテーマが、うん、まあ、頑張れドラゴンズみたいな、
うん、
中日めっちゃ弱いんで今、
はいはいはい、
めっちゃ弱いですよ。
そうなんだ、
うん、まだ2勝しかしてないんですけど、
あら、
もうめちゃめちゃ
何戦して、
ね、3カード9戦して
やばいね、
2勝かな、うん、
え、広島10連勝とか言うてんかった。
10連勝してます。
すごいな広島は、
うん、その広島に1回引き分けてるから中日、
うん、
実質1位なんですけど。
いや全然分からん、
計算上は
理屈方程式全然、うん、
まあ、中日ファン限定のライブではないですね、皆さん。
なるほど、
またね来週ですから。
で、はい、野球ファンはと。
野球ファンはそうですね、
いうことですね、
はい、
はい、ほんだら1回 CM 行きましょうかね、うん、
はい、
はい、それじゃあCM です。 78.0 リップサービスのボットボットこんにちはのコーナー。ちなみに言うと、この今のあなたでいいで大塩さんがパッてキュー出すときも俺ちょっとエモーション高まるんですよ。なんか
やめてくれ
よ、気持ちいいね。なんかグーってきて、
ね、泣くなよ。うん、高まってもいいけど
努力します。はい、はい。4月14日金曜日のテーマ、エセカープ女子、カープファンの女性に見えるけど実は違うあるあるフレーズを考えてくださいというテーマになっております。はい、参りましょう。カープイコール赤ってだけ覚えてる。フラペチーノパパの、ま、母さんから
遠目で見てます ね、
ね、うん。まあ、要はあの野球の話できますよっていう女子になりたくて、はい、色で選んだ時に一番可愛かったんやろうな。
赤ですからね、うん、あとは青とかですから
ね、うん、っていうので選んでる人もいるでしょうね。はい、続いて、GAP の赤いトレーナー着て観戦している牧旦那さん。
あ、
なんかイメージできますね。でも
C が入ってんとダメですよね。
あ、
H か C が、
G なんかもう
ジャイアンツの G ですから、
G やからよろしくないですよね。続いて、衣笠ってすごいよね、猿みたい。神奈川の農民ハートさん、
身の毛がもう出てこない、ね、成績とかが。
でこの衣笠とかはもう本当のカープ女子からしたら、はい、ガチリスペクトなわけでしょ。
そうですよ、レジェンドですから ね、
ね、
う
ん、本当に何回も試合
で衣笠って呼ばないんじゃないですかね、もしかしたら、ね、
あ、衣笠さんとか呼ぶんか、鉄人とか言うのか、
鉄人、
うん、ね。続いて、黒だと前剣しか知らない。
あ、
フラペチーノパパさんよりいただき、
いないね、もう
ね、え、うん、うん、なんかでもまだこの2人、
黒田前剣、まあ、このフレーズが出てきたらまあいいでしょう、
まだね、
はい、
あ、なるほどと思うよね。
なる思うね。
あの加藤何でしたっけ、
加藤サリさん、
サリさんか、うん、あの人は本当に知らないじゃないですか、うん、
ビジネスですよね、完全に
ね、うん、あの今年カープの、セリーグの順位を当てろみたいなので、はいはい、うん、1位カープ、うん、2位巨人、うん、3位日ハムみたいな、なんかもう、うん、いやもうセパがもうごちゃごちゃなってるやんみたいな、
巨人4位ジャイアンツみたいな。
むちゃくちゃですよね、
むちゃくちゃですよね、うん。
続いて、はい、そよぎ栄心をマジでボンと読む、ゴンエビさん。
あ、
そよぎって難しいよね、でも
そよぎ選手ね、
木辺に凡人の、あ、木二つ、林にが上にあって、はい、凡人のボンが下にあるという
内野手、
難しいですね、はい。続いて、スライリーをカラフルなムックって呼んでる牧旦那さん。スライリー
マスコットね、マスコットカープの、
なるほど、ね、
スライリー、はい、可愛くないでしょ、
スライリーはね、
うん、あのアメリカのセサミストリートのキャラクターを作っているところが作ったんですよ、確かね、
確かに、
うん、
あのさあ、琉球ゴールデンキングスのゴーディーにも言えることやけど、はい、色いっぱいあるとちょっと不気味になるよね。
あー、ゴーディーはあれですよね、うん、バスケットボールのフリースロー対決で、うん、あの最後このフリースロー決めたら5点みたいな時のボールの色ですよね、
うんうん、そうそうそう、青赤白の
カラーボールの、う
ん、色が多いとちょっと怖いんですよね。
あ
ー、ゴーディーちょっと怖いですよね。
ゴーディーでも可愛いんじゃないですか、うん、なんかポップで、
まあ、肝皮と言われてますよ。
あー、そうか、
うん、幅と本当めっちゃ可愛いという人いっぱいいますからね、
うん、
戦略が当たっとるわけですね、はい、これね。はい、では続いて、恋のお味噌汁、恋国はね、産後の父の出を良くすると言われ古来から重宝されていたのよ。
あ、カープ女子だ。
カープというほんまに
広島東洋カープじゃなくて、
うん、恋が好きな、
はあ、
恋に詳しい、
なるほど、
まあ、間違ってはないよね、
うん、カープ女子です、
広島東洋カープ女子と言ってたら違うけど、
そうそうそう、カープ女子ですね、
これちょっとお名前がないですね、
はい。
続いて、赤キャップが逆 C になってる。
逆 C ですか、
タンコマさん、視力検査やないねんからっていう
ね、
うん、
どこに売ってるんですか逆 C
ね、
安いでしょうね、
パチモンやろうな、
あ、
逆にレアモンみたいな
のな、逆にそうですね。
続いて、
アンチ、
アンチな、
アンチが、はい、
本物のカープファンに選手のうんちくを語られるとイライラする、
あ、
フラペチーノパパの母さん、
嫌でしょう ね、
ね、
鈴木誠也選手がねみたいな、うん、 あの誰それ知らない。
もっとなんかあの時のあの打席の1球目見逃したからどうのこうの、いやいや知らん知らん知らんって、ほんまのファンやったら盛り上がるけど、
盛り上がるけど
ありそう、
はい、
続いて試合観戦中に六甲おろしを歌い出す。
あれ
タンコマさん、
これは他球団のファンですよ ね,
ね、
はい、
変なとこから勉強してモテるなお前っていう、
そうですね、
ソース間違ってるぞっていう。続いて、えホーム球場ってコザ新金スタジアムじゃないの。
あ
五本指さん、
キャンプ地ですねあれ、
キャンプ地、
はい、
違いますからね、はい、以上。
うん、
はい、
これはどうしましょうかね。
うん、いや面白かったですよ、
面白かった、
うん、
恋のお味噌汁の、
うん、
どなたか分かんないんですけど、これ面白かったですね、はい、
じゃあ名もなき
カープ女子、
はい、
エセカープ女子、
うん、カープ女子ではあるよ、カープ恋が好きというね、
まあ、違う意味でのエセでした、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、
どうしましょう、もう一週ぐらいやります、
来週どうしよう、変えましょうか、
変えますか、
うん、
はい、じゃあね、
なんかあったかな、とりあえず締めますか、
そうね、
うん、締めてその時に考えましょう、
はい、
ジングルの間に、
では、
はい、
以上ボットボットこんにちはのコーナーでした。思いついた、
はい、
筋トレバカボット、
あいいですね、
筋トレバカ、
うん、
いいんじゃないですか、
筋トレバカ、
うん、いますけれども、いろいろと
新藤助の新ですね、
あいつはバカですよね本当に
今、
うん
うん、
であのそのバカの企画が続かないのが腹立つんですよね、まだね、はい、もう今飽きてサボってますよ、
あ、うん、筋トレバカボット、
はい、お願いします、
はい、でいきましょう、
じゃあメール紹介します、
はい、
お元気様です、青いおもひもです、
はい、
いつもありがとうございます、金曜ですね、先日になんとなく飲み会するかとなり、私が人を集め6人から7人ほど OK の返事をもらい、ワクワクして迎えた今日、
うん、
ごめん今日できんくなったと、なんと5人から朝連絡来ました、残り2人のうち1人からは連絡が来ず、
うん、
結局友達と差し飲みになりそうです、こんな時って私もしかしたら嫌われてるのかなと寂しくなります、だからなんとなく金曜にこの気持ちぶつけてみました、
は
では、
これは相次いでますけども、
うん、
どうやっぱ嫌われてはないんじゃないですかね、
そうね、
うん、
逆に心を許してる友達やからこそ気軽に断れるみたいなところもちょっとあったりもしますし ね、
どうするんですかね、うん、差し行くんですかね、
そうやな、
どうします、3人で飲むってなって、うんうん、1人キャンセルになった時の2人で行くかやめとくかみたいな、
まあな、
こういうこの人との中によるんですけど、
うん、
あと3人で飲みに行ったけど1人トイレに立った時の
あるわ、ね、
頑張らないといけない感じ、
このラジオ沖縄のディレクターの前城さんがよくリップサービスをご飯に連れて行ってくれるんですよね、
そうですね、
あの時にあのトイレ立つときにいつもあの、うん、じゃあ2人の時間を楽しんでねって言って立つから、
はいはい、
ちょっと俺らなんか
そうですよね、
なあ深夜みたいな、別に普段は飲み会でも一緒ならへんし、
だ前城さんにはあの今日ちょっとお手洗い少なめでお願いしますみたいな、うん、お誘いいただいた時点で、
うん、でもなんか前城さんが行くタイミングで、あ僕もトイレ行きますとか言って、なんか逃げてる感じして嫌やん、ちょっと難しいよね、
難しいでこれは、
そうね、例えばまあ深夜と大城さんと俺で3人でよう遊んでるとして、
はいはい、
3人やったら全然ええけど、大城さんおらんくなったらこいつちょっとちゃうねんなみたいなのも
あるよね、
この微妙な
微妙な三角関係というか、
大城さんが回してくれたりうまいことやってくれるからええみたいな、
だからでも大城さんこのね、ラジオ中もたまに立ち上がった時にヒヤヒヤします、
うん、そう、それは一緒やな、あ、うん、どうする、
鼻、まあ、さっき鼻かみに立ち上がった時とかも、うん、大城さんいない、
もちろんね、あのボットボットこんにちはの皆さんから来たやつを一通のメールにまとめる作業とかもしていただいたりしてるんで、うん、作業あるんだろうなと思うんですけど、
うん、
席立ってあ おらんくなってもうたと思って向こうからチーンって聞こえてきたら、はい、もうティッシュ置いとけってちょっと思ったりもする
でも音乗っかっちゃうからってことでしょ
まあそれもあるのか、はい、ねということでございますね、嫌われてはないと思いますけどね、うん、はい、では続いてこちら、ゲスゲスゲスゲスゲスゲスヒンハガイヒンハガヒンコがふわふわ、はい、そんなふわふわな豚骨臭です。
子供たちが聞いてますという、うん、言った当の本人ですよね、
のやつですよね、はい、ふんふんの江守くん、麦の父、金城くん、赤ぶっちゃん、こんばんは。収録か収録か、桜が見頃らしいですね。悔しいです、うん、さて今日は鯉のぼりをセッティングしました。
お
金城さんは鯉のぼりを買いますか、
うん、
エモヤンは鯉のぼり持ってたかな。では舞子ちゃんとバスケの後デートくらいしたか、ではということでいただきました、はい、ありがとうございます。
そうか、鯉のぼりですね、
うん、
買ってないですね。
あ、そうなんですか、
うん、
あれカンナズ買わないといけないもんなんです
か。いや、あ、そうカンナズっていうわけじゃないですけど、
うん、
やっぱこの子供ができたらそういう行事はなんかやりたいですよね、うん、
まあね、それ絶対大事ですよね。
うん、でもなんか買ってもらうもんだと思ってるんで、あのおじいちゃんにおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれるもんだと思ってるんで、
買ってくれそうですよね。
なんか買ってくれるはずですよ多分、うん、ね、兜とかさ、なんか
いいじゃないですか、もうほっといたら、うん、じゃあ、うん、いいと思いますよ。
はい、
はい、そうなんですよ。セブンウップスの舞子ちゃんと健吾さんと、うん、あとバスケ見に行ってね、
バスケ見に
行って楽しかったですよ。
キングス、
うん、
もうキングスもなんか調子いいんですか今。
いいんですよ、
プレーオフはい、いけそうな
感じですね。
感じ
でも今週の土日がめちゃめちゃ強いとことやるんで、
は
い、
あ、
ここに1回でも勝ったらええなっていうところ、
ね、なるほど
ですね。
はい、
はい、では続いてこちら、江森さん、信也さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
お、万代さん、
お久しぶりです。
はい、
遅ればせながらライブお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
久しぶりに打ち上げで信也さんとも話せたな。
そうですね、
ここ何年かは打ち上げはなかなか参加できていませんが、うん、久しぶりの打ち上げもいいですね、
うん、
また打ち上げに参加した時はよろしくお願いします、
はい、
それでは放送頑張ってくださいといただきました。
そうですね、ありがとうございます。お久しぶりに万代さんとお話しまして。
いいですね、
うん、
もう万代さんはアイドルですもんね。
あのオロクで、
うん、
車が走ってて、
うん、
で水曜どうでしょうのステッカーが貼られてあったんですよ車に。で舞平商店のステッカーが貼られてあったんですよ。絶対万代さんだろうと思って横並んだら万代さんだった。おお、
これ
めっちゃ嬉しかった。
何の話や。
いや、そう、
お笑い的には0点やぞ。
プロファイリングよ。水曜どうでしょうと舞平商店のなんか、
うん、
色濃いところ万代さんしかいなかったから。
あ、
一応でもお笑い的には0点だけどちょっと喋ってしまった
から。その気持ち良さは分かるな。
分かる、
うん、
いやーちょっと
でも、まあ、でもごめん、お笑い的に0点ではなかったわ。なんかあのお笑いってこの裏切る笑いと来るぞ来るぞ来るぞっていう笑いもあるから、
そう、なんかお約束と万代さんじゃなかったっていうんだったら、
うん、
まあ、多少お笑いの話ですけど、
うん、
万代さんだったんですよ。ちゃんと
万代さんかなと思ったら万代さんだったんですよ。
落とし穴かなと思ったら落とし穴でしたっていう話と一緒ですから。
何にも成立はしてないですけどもね、うん、はい、ということで、もう来週オリジンライブです。
そうですね、
今月早いんです、はい、
22ですから第4土曜日ですね。最終土曜日ではなく第4土曜日、
うん
うん、
ダーティービューティーのみきおさんがまたデビューといいますか、
はい、ピンでね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、はい、ピンで
再デビュー、
再デビュー、再デビューというか、うん、ピンではやったことないですよね。
あ、じゃあもうデビューでいいんだ。
これがね、
はい、
新人です。だから
そうなんです、みきおさん分からないという方、ダーティービューティーっていうヒープさんと組んでる、今ラジオ沖縄で、
うん、
金曜オリジンアワーから逃げたラジオをやってる人たちなんですけれども、うん、はい、なんでいろいろ見どころもありますんでね。
そうですね、
はい、ぜひとも遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、一応詳細言っときましょうか、はい、
どうぞ。
4月22日土曜日、場所は天武数館の4階天武数ホールで、はい、会場が6時半開演が7時、チケット前売り当日ともに1500円となっておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあお時間の方がやってまいりました。
はい、
はい、
では来週も生放送ですね。
はい、おめでとうございます。はい、はい、ということで
筋トレバカポットもお待ちしております。筋トレバカポット
お願いします。
はい、
でお時間やってまいりました。お相手したのはリップサービス森と
深夜でした。
さよなら。